この時間は聞くフリーペーパーをお送りしていきます。ハニー FM のフリーペーパー、今回は夏号、74号夏号に掲載されております兵庫こだわり白気候をお書きいただきました城郭談話会会員、そして元三田市学園の山崎俊明さんです。今月もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。山崎です。
はい、第4回ということで夏号になりましたね。
はい、そうですね、暑くなってまいりました。
そうですね、はい、季節が、ね、変わっていきますけども、はい、で今回取り上げていただいたお城、早速なんですけれども、淡路洲本城ということで、
はい、
この海をこう、ね、背景にお城映っと天守閣が映っておりますけれども、この洲本城というのはどういう場所にあるお城なのか、ちょっとご紹介いただけますか。
はいはい、今回はですね、もう夏ということが、ことでもありますし、はい、まあ、お城を訪ねた時の思い出というのが、
はいはい、
あ、このお城から海水浴場が非常によく見えるなということで、
はい、
洲本城を、選びました。はい、洲本城の、はい、場所なんですけれども、ちょうど、洲本市街地の南にそびえる、三隈山、はい、三つの熊の山と書きますけれども、標高133メーターの、山頂から麓にかけて築かれたお城になっております。ちょうど洲本の、市役所とか町から町の南側に、はい、屏風のように、はい、立っている、まあ立ちそびえている山の上に、はい、ございます。
そうなんですね、
はい、それで山頂の、上の城と麓の下の城に、うん、細かく見ていくと分かれております、
ね、
これちょっと上の城と下の城で時代が違っております。
あ、そうですか、
はい、で市街地の脇のですね、
はい、
市街地の、まあ海側のところにもう、ホテルがずっと並んでるんですが、
はい、
その、ホテルというか旅館ですね、うん、旅館が並んでるんですが、その隣にですね、登山口がありまして、はい、そこからだいたい約1時間かけて登ると上の城に到着します、
うん、お、結構かかりますね、
はい、
昔の方もこの道を、
そうですね、上の城に行くときには、つづら折れというか、
まあ大変
去年武田城で、はい、つづら折れの坂道苦労しましたけど
山崎さんがね、
はい、苦労しましたけど、
はい、ここも結構
洲本城も結構な、はい、でただ結構な登山道なので、
はい、
今回は私ちょうどこの三隈山の、東側の、うん、旅館ホテルニュー、なんとか。
ありますね。
はい。はい。とか、あるあたりから、ドライブウェイがですね。
ああ、ドライブウェイがあるんですね。
はい。三隈山ドライブウェイというのが続いておりまして、その途中に、
はい、
このお城に通じる、登山道が。
そうなんですね、
はい、ありました。そちらから今回は、車で上の城を訪ねました。
じゃあ駐車場に車を止めて、
はい、まあ、駐車場に車を止めて約10分ぐらいで本丸跡に、
なるほど、すぐ行けますね、
はい、
へえ、
はい、でもね、汗が今も思い出すと汗だらだらになりながら、
ね、夏はちょっときついですね、はい、昔の人もまあ冬夏関係なくやっぱり登ってお仕事ここでされてたんでしょうね。
はい、ただ江戸時代になると、
はい、
上の城はもう石垣だけの状態になってましたんで、下の城だけで、はい、まあ、政治とかを行ってたんで、何かの時に上、まあ、点検というんでしょうかね、そういった時に上の城には行きますけれども、江戸時代の中では、
うん、下に、
はい、下の城に、
あ、
ね、が中心だったと。
毎回登ってたら大変ですもんね、皆さんね、はい、じゃ下に行こうかで、上の城と下の城に分かれてるということです、
はい、
じゃあ先にできたのは上の城の方が先にできたんですか。
そうですね、はい、上の城、はい、お城の歴史はですね、室町時代に、
はい、
この淡路島というのは今兵庫県なんですけれども、うんうんうん、歴史を紐解いていきますと、はい、隣の徳島県ですね、はい、昔は阿波の国と、
はい、
あの阿波踊りの阿波の国ですが、
うん、
阿波の国と結びつきが強くてですね、室町時代に、阿波の国から京都へ進出しました、うん、三好長慶という大名がいるんですが、
はい
はい、その重臣、まあ、家臣としましてですね、はい、うん、活躍して、淡路水軍を率いていた阿多木氏が、うん、この三隈山の上にお城を築いたのが始まりと、
はい、そうですか、
はい、大永6年、はい、1526年頃に築かれたことが始まりと伝わっております。
阿多木氏、淡路水軍、はい、やっぱりこの場所を選んだというのはそれなりの理由があったんですかね。じゃあ
そうですね、あの淡路島の、はい、淡路島のおしゃもじのような形してますけれども、
はい、
その、
そうですね、
そのおしゃもじの絵の方が、はい、あの明石川というか、
はい、
あの、まあ、神戸川といいますと、はい、それからすると膨らんだ川がこの洲本城のある三隈山になりまして、はい、うん、まあ、大阪湾の入り口をあの睨む形になります、
はい、じゃここにお城があると、はい、こう前を通る船なんかよく見えることになるんですね。
ちょうどあの紀伊というか和歌山とこの、はいはい、淡路島の間、太平洋から大阪湾に入ってくる船が全部、うんうん、
見える、
はい、見えてしまうという。
お、じゃあこう、はい、見られない船とかあったらビャーッと駆けつけて。
そうですね、ちょっと何か話を聞いてこようとか
そういうのに、
こっちへこっちへというような。
はい、なるほど、立地的なそういう場所になるんですね。
はい、
はい、で織田信長の時代ですね、
はい、ところは、はい、そして、戦国時代終わりぐらいにですね、うん、織田信長の時代になりますと、うん、今度は天正9年、はい、1581年なんですけれども、織田信長によりましてですね、はい、この、淡路島がですね、うん、平定されていくんですけれども、うん、
はい、
その時の、大将がですね、はい、後の豊臣秀吉、まあ、当時は羽柴秀吉だったんですけれども、はい、うん、羽柴秀吉がこの淡路島の平定に、うん、淡路島征伐と、淡路征伐とも呼ばれていますけれども、進出してきまして、その配下の、はい、はい、戦国久秀、
うん、
あの、劇画の戦国で有名な、
はい、あの漫画になった、ね、はいはい、主人公ですね、
主人公の戦国久秀なんですが、その戦国久秀にこの淡路の洲本城をですね、はい、与えました。
あ、そうなんですね、
はい、で、その後ですね、はい、4年後なんですけれども、うん、脇坂安春と言いまして、はい、この人は水軍、まあ、海軍ですね、うん、で有名な、はい、あの、大名なんですが、この脇坂安春が、はい、入りまして、天守を築きます、天守を造営して、うん、今に残る総石垣の城に大改修をしております。
はい、
ですから今残っている、上の城は、はい、ほとんどこの脇坂安春によって、はい、
続かれた、
はい、脇坂淡路の神とも言われているんですけれどもね。
そうですか、
はいはい、脇坂安春によって築かれております。それからこの時ですね、はい、豊臣秀吉の朝鮮出兵に従軍した大名がですね、朝鮮国にですね、うん、いろいろ前線基地として、はい、朝鮮国側からは、うん、日本のことをですね、和と呼んでまして、
はい
はい、その和が作ったお城ということで、和城、
和城、
はい、っていうお城があるんですが、はい、この和城に用いられましたですね、うん、山の上と麓の館を、うん、はい、石垣で、つなぐんですね。でこれが斜面を登っていく石垣なので、登り石垣と言われているんですけれども、ま、韓国に、朝鮮国にですね、うん、豊臣秀吉とともに出兵をした時には、はい、もう少し、 時代が後になるんですけれども、ずっとこの天正13年に入ってから脇坂康晴は、あのこの洲本城の造営を続けていた、
そうなんですね。
でこの、あの豊臣秀吉の、あの出兵というと、もう10年ほど、5、6年から10年ぐらい後
の、になるんですね。
はい、文禄慶長の役と、呼んで、日本では呼んでいるんですけれども、あのその頃に用いられたこの上り石垣という技術もですね、この洲本城に取り入れられております。
そうなんですね、
はい。この石垣は国内では、3例か4例しかないと、
貴重ですね、
はい、言われる貴重な遺構 で、
そうなんです、
ね、遺構でしてね、特にね、この脇坂康晴のことに調べていきますと、脇坂康晴と藤堂高虎と、それから後に子孫が三田藩主となる久喜義隆、3人で同じ城を、同じ和城を、守ってますよ、
ね。そうなんですね、
3人とも水軍の将ということで、
なるほど、
同じ城を、アンゴルポという、安い骨 の、はい、あの裏あの波裏裏の
山水の、
山水の裏なんですが、アンゴルポ和城と言われるところなんですが、現在 の、 あの釜山広域市と、鎮海市の、間ぐらいの、のところに
あるです、ね、
お城を守っておりました。
何かのご縁ですね、これもね。
そうですね、はい、このところで久喜義隆と一緒に守っていた脇坂康晴が、
ご縁なんか感じますね、
あの和城の上り石垣を使ってたんだと、ということで、
まだ久喜家はまだ三田藩じゃないですね、この頃は。
ないですね、この頃はまだ鳥羽に、はい、
ね、後に三田に来るなんて全然思ってもないですね、
そうですね、全然は、
何年何百年経ってこうやってフリーペーパーで取り上げられるということも、
そうですね、
面白い、
もう400年以上だ
すごい。でも当時石垣がまだ残ってるんですね、この洲本城の、何かこうあれですか、その当時のものが他に分かるものとかあるんですか、石垣で。
石垣以外にね、私瓦が好きなん
です。そうですね、山崎瓦大好きですね、
脇坂氏のね、家紋は和違いと言いまして、丸をずらす、丸を重ねてずらしていく、この、数学で集合の図に丸を重ねて真ん中が重なる場所とか、そういう間違い門というのが、この脇坂氏の家紋なんですが、その脇坂氏の間違い門の、用いられた瓦がたくさん、
出てきましたか、
出土する、お城跡でもあります。
そうなんですね、それはどこかに展示されてるんですか。
これは麓 の、 下の城のところにね、現在は、淡路文化資料館というのが、博物館相当施設ですけどね、資料館が建てられておりますので、そちらに、展示されております。
じゃあ興味があったらそちらにまた下の城に、いただいて、で、戦国時代はそういう形で治めて、その後江戸時代になった時はどうなっていくんですか。
江戸時代になりましたらね、今度は淡路はね、四国の阿波の国との関係から離れてしまいまして、
そうなんですか、
で、織田信長の間は、独立した形でね、脇坂氏とか入ってたんですが、さらに今の兵庫県と近い状態で、姫路藩の、池田輝政の息子の領地になりまして、息子が若いので、姫路の池田輝政が後見役として見ていたという形になるんですが、形は池田輝政の三男、忠雄が、この領主になったと、言われておりまして、ただ、この池田氏の、が入った時には、洲本城は廃城になってしまいます。
そうなんですね、
だから、そういう意味もありましてね、この上の城はね、その前の代の脇坂 脇坂市の河原しか落ちていないという、
なるほど、
池田市の川池田の時は使わなかったからということで、はい、
なるほど。
で、あの明石海峡の、はい、を望むですね、拠点はですね、うん、この淡路の拠点は明石海峡を望むところに、うん、はい、今もあの岩屋というところがありますが、はいはい、明石海峡大橋の淡路島側のたもとのところですね、はい、その岩屋というところに岩屋城というのを築きまして、そちらに移ります。
あ、そうなんですね。
で、ただ明石海峡はもう、はい、どちらかというと、姫路の方からも明石の方からも明石海峡を抑えることができるんで、うん、はい、淡路にいる、あの三男坊ですね、はい、忠雄には、いや明石海峡を抑えるよりは、あのやっぱり紀淡海峡ですね、はい、あの和歌山と淡路島の間の、はい、太平洋から大阪湾に入るところを抑えた方が良いということで、この洲本より洲本市の南側に、うん、洲本の市街地より南に、はい、だいぶ南になるんですが、由良というところが、
由良、はい、
はい、その由良の鳴山城というところに、うんうん、拠点を移します。
そうなんですね、
はい、はい、まあ、これは大阪湾への海の入り口を固めて、うん、いわゆるまだその頃は豊臣の、うん、豊臣秀吉の息子秀頼が、
はい、まだ
おりましたんで、
大阪城にね、
徳川幕府と豊臣の権力の二重政権みたいな形になっておりましたんで、
まだ緊張感がね、
はい、まあ、あの大阪湾に豊臣氏を大阪湾岸に封じ込めるという意味もあったと言われております。
入ってこれないし出ていけないように監視するためにそっちに、
は
い、
出入りをずっと
監視なるほど、
はい、
そういう役割でちょっと移転したんですね、
はい、はい、そしてですね、うん、元和元年1615年に、はい、大阪の駅が終わりまして、大阪の陣が終わりましてね、はい、豊臣氏が滅びますと、はい、鳴山、
うん、
あの由良の鳴山城の、はい、あの役割がもうなくなってしまいまして、はい、同時に淡路の国はですね、徳島藩ですね、
はい、
阿波国の徳島藩の八塚公ですね、
はい、
八塚古六の、はい、まあ、子孫ですけど、その所領となってしまいます。
そうなんですね。
ですから、まあ、あの淡路島が四国の一部みたいな、
はい、そういう形になりますね、
はい、形になりまして、筆頭家老の、はい、稲田氏が城代として入ります。この時にですね、まあ、近畿と四国を結ぶ、うん、あのまあ、南海道というふうに言われておりますが、はい、その街道から街道は、この洲本の港について、うん、ずっとあの、南淡路市三原市から鳴門を越えて徳島へと、
はい、徳島へと、
はい、はい、行くんですけれども、その街道より南側にある鳴山は、はい、由良はですね、不便だろうということで、はい、この時からですね、寛永の12年1635年までかけてですね、由良比家と地元で言われているんですが、由良からですね、城下町をまた洲本に引っ張ってきたと、
そうなんですね、はい、また移転作業が、はい、
城下町の引っ越し作業が行われて、
すごいですね、
はい、再び洲本に拠点が移されまして、この時にこの八塚市の出張所として、うん、
はい、
あの麓にありましたかつての脇坂市の、はい、館跡付近に下の城が整備されまして、
今の
淡路文化資料館の周りにあるお堀と石垣はこの時の、うん、は
い、はい、できたものなんですね、
はいはい、ですから石垣もね、見てると下の城は切り込みはぎといって切り石を積んでるんですけれども、はい、上の城は、あの、安土桃山時代のお城で、はい、切り石もあれば割り石もあったりする、
いろいろ、
はい、
あの積み方がちょっと違う
んですね、はい、打ち込みはぎとかですね、野面積みまではいかないんですけれども、
天然のそのものではなくちょっとこう削ったりしながら、
はい、加工されたような、まあ、初期の石垣が上は残ってるんですが、下の石垣は本当に真四角の石を
綺麗に、
はい、切った石垣が残っております。
あ、そうですか、
はい、そういう、はい、城の歴史が、 ございまして、再び、洲本に拠点が、
なるほど、戻ってきたと、
はい、
そうです、町ごと移転ってすごいですね、
はい、そうですね。でまたそれが由良引けというので、あの地元に伝承で残る
というね、
大変な引っ越しだったんですよ ね、
そうですね。ずっと語り継がれてきたんですね。へえ、そうなんですね。で今はあの上の城で下の城という形で、
はい、
で今はその上の城にあるその、天守閣といいますか、このお城
ありますね、
ありますね、
はい、これはですね、はい、上野城の天守台にはですね、はい、昭和3年、1928年に、はい、昭和天皇の即位を記念して、建設された、うん、模擬天守なんですね、
はい、
がありまして、はい、これがね、日本最古の、
そうなんですか、
復興天守と言われています、ですから、あの昭和の初期の天守というと、はい、あの大阪城の天守も、はい、天守閣も、はい、あの昭和の天守閣なんですけど、うん、大阪城の天守閣より、うん、あの前にできた、
もっと前なんですね、
はい、昭和3年にできた、
あ
のコンクリート製の鉄筋コンクリート製の、ね、はい、お城なんですが、現在はね、はい、ちょっとこの外から見るだけになっております。
あ、そうなんですか。あ
の平成の初めぐらいまでは、あの 中に入れたんですけれども、
今は入れない、
はい、耐震補強とかの関係で、
はい、あの昭和3年ですもんね。
そうですね、はい、
その関係で中には今は入れないという、
はい、もう100年近く前になりますね。今ね、2025年ですもんね、
はい、それだけでもやっぱり100年前と思うと、これはこれでまた歴史を感じますね。
そうですね、あのこれはこれであの違う文化、
そうですね、
形の、ね、あの文化財になりそうなんですが、はいはい、そういう模擬天守がございます。
はい、まあ、景色が見晴らしがいいですしね、
はい、見晴らしが良くて、あの私が、去年一昨年に、うん、去年も行きましたけど、一昨年も行った時、はい、あのこの上から見ますとね、はい、この、城の北側に広がる砂浜とのところに、はい、海の真ん中に黄色い、あの、うん、櫓が、監視台が、
はい、監視台が立って
まして、ね、そこでピーとか、はい、あの拡声器で、はい、はい、泳いで、あの海に入ってくださいとか、
そういう声が聞こえてくる、
はい、それとか、はい、時間になりましたから海から上がってくださいとか、
なるほど、プールみたい
で、みんなぐるぐる、あの、はい、みんな一斉に時計回りに、その監視台の海なのにプールのようだなと思いながら、あの、いや今はどうなのか分かりませんけど、
地元の子とかが遊んでるんですかね、
はい、あの、はい、海水浴で遊んでおりましたね。
いいですね。ね、
本当にあの声は上に上ると言い
ますか。そうですね。
あのこのお城の、
はい、
あの天守閣の模擬天守の横の、うん、あの展望台から見てると、はい、あの本当にね、あの下の海に浸かったら気持ちがいいだろうなって。ただあんまり暑すぎてベタベタしてる。
そう生ぬるいし、意外と生ぬるい。なんか夏休みって感じですね。はい、
そんなことを考えながら、はい、お城に行きましたけれども、で、あの下の城に戻りますが、はい、下の城の周辺にはですね、うん、あの御殿、下の城の八塚の方のですね、はい、御殿の一部でありました、はい、金天閣が、
金天閣、
はい、はあ、あの地元の神社 の迎賓館として移築されておりまして、それから、城代ですね、筆頭家老の、うん、稲田氏が城代として、うん、はい、あの入っておりまして、うん、この稲田氏の学問書が、うん、が、ですね、うん、駅習慣というんですけれども、その庭園などが残っております。
あ、そうなんですね、
はい、
そこ今でも入れるんですか。
そうですね、整備されまして、あの残念ながら学問所の建物は、ね、はい、明治維新で取り壊しに、うん、取り壊しというか、ね、明治時代の初期に、はい、この稲田氏が、はい、稲田氏はもともと大名閣だったみたいなんですけれども、はい、この八塚氏とですね、あのこの江戸時代になる以前に、はい、あの非常に仲が良くて、客分のように、
はい、
あの使い、はいはい、しておりまして、あの稲田氏は家臣ではないと、あの八塚家のお客様だということで、代々 そのような形で、実際淡路島をね城代で全部治めておりましたから、阿波の徳島の八塚の本家と稲田氏の淡路島という形で並び立つ形になってまして、それが幕末維新の時に、稲田氏が独立運動を行ってしまって、
なるほど、
学問所はそれに反対した八塚家の家臣によって焼き打ちになってしまいました。
そうなんですか、そんなことがあったんですね、はい、
それがね、稲田騒動と言われて、平成の中頃に北のゼロ年という吉永小百合が出演した、北海道 の、開拓の映画があったんですけれども、その、 前日談なんですね。この稲田騒動の後の裁定で、明治政府が稲田家は領地を与えると、それは、領地を与えるけれども、それは北海 道、
あ、はい、そういう流れがあったんですか、はい、
自分たちで行きなさいと、で自分たちで行って1回目の船は到着したけど2回目の船は難破してしまったりとかして、
あら、
苦労をして、
開
拓に行ってなんとか成功した、でそういう苦労の話が北のゼロ年という映画に、
温暖な気候のところからちょっと厳しいね、そんな出来事があったんですね。
そういうエピソードもありまして、
いろんな歴史をここはあれですね、はい、住める洲本城ですね、
そうですね、そんな歴史がありますけども、はい、本当に大阪湾岸をですね、一望できる安土桃山時代のこの脇坂市、その前の仙石市も含めた、それから竹市も含めた、上野城とですね、はい、それから、上野城は本当にもう南海の要塞と言われるような、規模ですね、上り石垣という日本でもそんなに残
数例のね、
数例しかない、遺構を残している南海の要塞と呼ぶにふさわしいお城ですし、江戸時代の淡路の、支配の拠点でありました下の城は、現在は淡路文化資料館が建てられまして、城の歴史と淡路の歴史を合わせてつないでいくという、文化の、場所になっております。そんな洲本城を訪ねてみました。
あ、いいですね。ちなみにこの洲本城は合戦の舞台になったことってあるんですか。
合戦の舞台になったのは、この熱海市の終わりぐらいの頃ですね、淡路征伐の時に、
その時に、
はい、なりましたけども、脇坂市が入る戦国市脇坂市の大名は、もう要塞として構えてます、ね、
がっちりと
構えておりまして、はい、
攻められることはなかった。
なかったですね。
そうなんですね。はい、じゃあ移行もしっかりじゃあ残ってるということなんですね。はい、
残っております。
ぜひこの夏休みにですね、この洲本城を訪ねていただいて、
そうです ね、はい、
タイミングが良ければ海水浴もね、楽しめると思いますの で、ね、はい、ぜひお出かけいただきたいと思います。ということで今回のハニーフリーペーパーハニーボリューム74夏号で取り上げていただいたのは淡路洲本城ということでした。ぜひこちら16ページ17ページに掲載されていますので、お読みいただきたいと思います。ということで今回のですねラジオ版の聞くフリーペーパー兵庫こだわり白木以降スタジオに城郭談話会会員そして元三田市学園の山崎俊明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。